ディズニーのキャラクターをあなたが自由自在に言葉一つで動かせる日が来るとしたらどう思いますか？実は昨日、そんなエンタメ界の歴史を塗り替えるような巨大な提携が発表されたんです。ついにあの魔法の王国が AI の軍門に下った、あるいは最強の翼を手に入れた、そんなニュースから今日の放送を始めていきましょう。ようこそ最新 AI 情報 AI ニューストゥデイへ。この番組では日々刻々と変化する AI 界隈の最新ニュースとその革新的な動向を私テック系ポッドキャスターが AI 合成音声を通じて最速でお届けしています。ビジネスの最前線で役立つ、なぜそのニュースが重要なのかという視点を大切に分かりやすく解説していきますね。今日1月12日の AI ニュース、まずはディズニーとオープン AI による衝撃の提携、そしてソフトバンクが進める 1.2 ギガワット級の巨大インフラ計画など見逃せない5本をピックアップしました。それでは昨日の動きを中心に詳しく見ていきましょう。さて最初のニュースは、昨日1月11日に発表された米ディズニーとオープン AI による歴史的な業務資本提携についてです。ディズニーがオープン AI の動画生成 AI ソラウレで自社のキャラクターを利用可能にすると発表しました。さらに驚くべきは、ディズニーがオープン AI に1億ドル、日本円で約1500億円を支払い、非公開株式を取得して資本関係も強化する点です。これによりユーザーは今後、ピクサーやマーベル、スターウォーズといった世界的な人気キャラクターをプロンプト一つで動かせるようになります。これ実はものすごい転換点なんですよ。これまでのディズニーは自社の知的財産、いわゆる IP を徹底的に守る姿勢で知られていました。勝手にキャラクターを使われることを最も嫌う会社だったんです。それが今回、プラットフォームを通じてユーザーがコンテンツを作る、いわゆる UGC、ユーザー生成コンテンツとして開放する道を選んだわけです。ビジネス的な視点で見ると、これは守る IP から広がる IP への戦略転換と言えます。あなたが監督になって、ミッキーやアイアンマンを主人公にしたショートストーリーを数秒で作れるようになる。もちろん俳優組合などへの配慮から顔や声の使用には一定の制限がありますが、ファンが作る二次創作の質が劇的に上がることは間違いありません。エンタメ業界の収益モデルそのものがライセンス収入から AI プラットフォーム利用料へとシフトしていく、その第一歩になるかもしれませんね。続いてのニュースも昨日1月11日に大きな動きがありました。ソフトバンクグループとオープン AI がアメリカ・テキサス州に 1.2 ギガワット級という桁外れの規模の AI データセンターを共同建設すると発表しました。 SB エナジーという子会社に両社で合わせて1000億ドルを共同出資します。これはオープン AI が進めている総額5000億ドル規模のとんでもないインフラ計画、スターゲートの重要な拠点になる予定です。ここでのポイントは、ソフトバンクが単なる投資家ではなく AI の物理的な相棒としての地位を固めている点です。 AI の進化にはチップだけでなく膨大な電力とそれを供給する土地、つまり物理的なインフラが絶対に欠かせません。 1.2 ギガワットというのは一般的な原子力発電所1基分に相当する膨大なエネルギーです。ソフトバンクが持つ再生可能エネルギーの知見と AI の計算需要ががっちり噛み合った形ですね。日本企業が世界の AI インフラの心臓部において主導権を握る動きを加速させている。これは私たちビジネスパーソンにとっても非常に心強いニュースではないでしょうか。今後はこのインフラを標準モデルとして世界展開していくことも視野に入れているそうですよ。さて続いて3つ目のニュースです。こちらも昨日1月11日に発表されました。Google が AI チャットのジェミナイ内で商品の検索から決済までを完全に完結できる新機能を導入しました。ウォルマートやショッピファイといった大手 EC プラットフォームと提携し、ユーザーがこれくらいの予算でキャンプに最適な椅子を探して、決まったらそのまま買っておいてと頼むだけで AI が決済まで代行してくれます。これまでのネット通販はまず検索してサイトを比較してカートに入れて住所を入力してという手間がありましたよね。これからは AI があなたの仮想の商人として動くエージェント主導型コマースの時代になります。実はオープン AI も同様の機能をチャット GPT に導入しようとしていて、まさに AI エージェント同士の商取引競争が激化しています。ビジネスへの影響としては、自社の EC サイトをいかに AI エージェントに見つけてもらって選んでもらうかという新しい SEO ならぬ AEO、AI エンジン最適化の重要性がさらに増してくることになりそうですね。 買い物という体験そのものが AI との対話に置き換わっていく未来がすぐそこまで来ていますね。少し深刻なニュースも入っています。同じく昨日1月11日マレーシアガバメントがイーロン・マスク氏率いる XAI のチャットボットグロックへのアクセスを一時的に遮断しました。原因はグロックの画像生成機能を使って本人の同意のないいわゆるディープフェイクポルノが大量生成拡散されたことです。インドネシアも同様の措置を検討しており、東南アジアを中心に規制の間が広がっています。グロックは真実を追求するという名目で、他の AI モデルよりも画像生成の制限が緩いことが売りでした。しかしその自由さが牙を剥いた形です。ここがポイントなんですが、 AI による表現の自由と個人のプライバシー保護の境界線をどこに引くかという問題が、いよいよナショナルレベルの対立にまで発展しているんです。AI 開発企業にとってはユーザーの自己責任に任せる今までの運営方針では通用しなくなっている。今後より厳しいガードレールの設置が国際的な標準として義務付けられていく流れは避けられませんね。自由な創作と安全性のバランス、私たちはどう向き合っていくべきか改めて考えさせられますね。最後5つ目のニュースです。中国当局が米メタによる中国の AI スタートアップマニュスの買収計画について調査を開始したことが昨日1月11日に判明しました。マニュスは設立たった8ヶ月で年間収益1000億ドルを突破した世界屈指の AI エージェント技術を持つ企業です。中国側としては自国の優秀な専門家と知見が US で特にメタのような巨大企業に流出することを国家戦略の観点から警戒しています。これまでは半導体チップの輸出制限といったハードの争いが中心でしたが、戦場は完全にソフト、つまり AI のモデルとそれを作る頭脳の争奪戦へと移行しました。世界的な AI エコシステムがアメリカ陣営と中国陣営に真っ二つに分かれる分断がさらに加速する恐れがあります。企業買収というビジネスの動きが国家間のパワーバランスに直結する時代、マニスのようなスタートアップがどちらの陣営につくかが次世代の AI 覇権を約束す左右することになりそうです。さて今日お届けしたニュースを振り返ると、一つの重要なキーワードが見えてきます。それは AI の社会実装がついに物理的な世界と個人の領域に深く入ってきたということです。ディズニーによる IP の開放、ソフトバンクによる電力インフラの確保、そして Google による決済の後締め化、これらはすべて AI が単なる便利な道具から私たちの経済活動や文化の基盤そのものに変わろうとしている証拠です。一方で規制や国家間の争いという摩擦も大きくなっています。この変化速度感しっかり掴んでおきましょうね。それでは今日の大神はこのあたりで、この番組が役に立ったという方はぜひフォローやチャンネル登録をお願いします。感想や取り上げてほしいトピックがあればコメント欄などで教えていただけると嬉しいです。最新 AI 情報 AI ニューストゥデイ、明日もまた最速で AI の今をお届けします。お相手はポッドキャストライターでした。今日も AI とともにクリエイティブな一日を。それではまた。